ラジオでつながろう、リアルにつながろう、ウキウキワクワク、レイディクロ
ー。おかえり、今日もお疲れ様。
ただいま。
あれ、どうしたの？なんかあった？
疲れた。
お疲れ様。こんな日は美味しいお酒で乾杯しよう。
今夜お酒何するの？
お酒選ぶならほろ酔いカレッジでしょ。ほろよいカレッジ、とし子の御朱印帳の時間となりました。私実はあんまり職人肌ではない、まあ多分皆さんご存知かと思うんですけど、でそんな中でね、何も考えずにただちょっと気の合う人とお酒を飲みに行ったりっていうのが好きで、その時にたまたまねお話を聞いて、そんな工房あったんやとか、こんなお酒あったんやなんていうのを探すのがただただ好きなだけの人なんですけど、その中でもう地元天賀茶屋っていうところでね、ふと飲んだお酒があまりにも今まで飲んだ味わいのお酒と違ったのが感動でね、店主にね、このお酒どこのなんていうお酒ですか言うて聞いたのが、天吹酒造さんのバームートっていう花酵母を使ったお酒やったんですね。でそれからまあでも全然覚えられへんので、インプットして帰ったのは、よし私は佐賀県のお酒を飲んでいこうとか、天吹酒造さん飲んでいこうなんていうのを感じて帰った後、次に同じ天吹酒造さんっていうところのね、バームートで飲んだのに日の下無双というね、全然違うお酒、これ同じ酒蔵さんのお酒ですかっていうちょっとインパクトがあった時に、あ、絶対ここの杜氏さんにいつか会いたい、いつか会いたいなんて思ってたら、今日ちょっとね、なんかやっぱ夢は叶うもんですよね。なんかそんな感じで今日ちょっと嬉しい時間がこの後繰り広げられるかなっていうような日になっております。お楽しみください。ほろよいカレッジ。改めまして、はい、本日は私が会いたくて会いたくてやっと会えた杜氏さんにまたまたお越しいただくことになりました。天吹酒造合資会社の杜氏の日の下真嗣さんに、日の下真嗣杜氏にお越しいただきました。杜氏よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
多分私からの自己紹介よりは杜氏がね、ご自身で自己紹介していただいた方が詳しいかなと思うのでお願いできますでしょうか。
はい、佐賀県、三宅郡三宅町の、天吹酒造の杜氏をしています日下真嗣と言います。3年前にですね、その前は岩国、山口県の岩国で19年間杜氏をしてて、それから3年コロナの前ですね、ちょうどコロナの前に天吹酒造に入社しまして、今は杜氏として頑張ってます。
はい、私実は本当に衝撃やったんですよ。花工房ね、取り扱ってるね、天吹さんのね、その味わいとね、日の下無双っていうお酒を飲んだ時のもう違いがあまりにもあって、まあ、逆にそれで余計にね、天吹さんにちょっとハマったところもあって、はい、
そうですね、その違いっていうのがですね、雨吹酒造はもともとですね、はい、東京農大のから、花酵母研究会という、はい、その研究の中からの花酵母を、うん、全種類花酵母を使っている蔵だったんで、はい、僕もちょっと花酵母に興味があって3年前行く前にそういった、花酵母に関して興味を持ってたのと、
はい、
あとは僕の持ってる、日の下無双という銘柄なんですけど、
はい、
そこはもう山口県の岩国を、うん、退社するときに、全部もらって今の登録証書は僕が持っているような状況なので、それは社長に話して日の下無双は正式を公募で作りますと、その許可を得て、花公募も一緒にだから勉強しながら、できれば2曲ですね、花公募と今の正式公募の2曲でやりたいんですけどって言って、社長にお願いしたら、じゃあうちのね蔵人も製紙工房っていうのは勉強になるんで、お願いしますということだったんで、だから最初は平で入って、そこからまた修行がまた始まったんですけど、
もうね、多分、有名なので皆さんね知ってる方は知ってらっしゃるかと思うんですけど、もうまずファーストインパクト、本当に杜氏ですかっていうようなもう超武闘派な、肉体武闘派じゃないな、肉体派っていうイメージがぴったりかなっていう感じなんですけど、ちょっと私ねプチ情報で言うとね、
はい、
サスケとかにも出てらっしゃるんですよね。
そうですね、2006年の秋に、はい、ちょうど出させてもらって、はい、ちょうど職人枠で出してもらって、
あ、職人枠で、
そうですね、はい、
はい、
でも今先にも後にもおそらくそういった酒造関係者は出てないと思いますから。
いや、出てないと思います、
はい、
これからも多分出ないと思います。
そうですね、今回、いいタイミングもあったんですけど、
はい、
この日曜日ですかね、
はい、
サスケにまた応募しまして
応募されたんですか、はい、やめた方が
いやいや、そうですね、それもあったんですけど、はい、もう一回なんか自分を鍛え直すではなしに、なんか今の、56になったんですけど、はい、それでまた何か、ね、人に元気づけることができないかと、今、
はい、
コロナで日本酒業界にはどうしても、
はいはい、
ちょっと落ち込んでる風もあるし、
うん、
元気な日本酒を届けたいということも意味を含めて、
うん、
ちょっと出れて、みんなに元気づけられればいいかなとはちょっと思ってるんですよね。
いや、それは元気づけられるとは思います。
はい、
はい、ねお酒作りのね、
はい、
多分杜氏さんによって作り方であったりとかで、私今チラチラと簡単に言われてましたけど、また一からみたいなお話があったんですけど、普通ね修行時代があって杜氏になります。そしたらもう杜氏でもうなんか満足する方ってイメージですよ、イメージやっぱりあるんですよね、はい、でもこのお酒の名前のごとく日の下無双ですか、
はい、
なぜそこまで杜氏になったのにもう一回一から修行をしていってとか、例えば毎月お酒を作っていくときに毎年自分に負けないお酒作りなんていうのを目指されてたりとかっていうのってどこが根底にあるのかななんていうのがすごく気になるんですけど。
そうですね、だから、日の下無双っていうね、言葉の意味においても、だから僕は日の下って普通草加と読んだりするんですよね。
そうですよ、初めそう思いました。草加とか
草加なんですけど、僕は本当、小さい頃からなんか日の下っていう単純な名前が嫌いだったんです最初。で途中から日の下無双という言葉を知りまして、
はい、
それはですね、宮本武蔵のお父さん神明宗久さんが足利将軍からもらった称号で、日の下って天下意味があって、
はい、
天下に比べるものがないと、
うんうん、
そういう意味を知ってて、もし僕が自信ができる、佐々木ができた時には、ぜひこの名前をつけようと
決めてらっしゃった。
決めてました、はい、
はい、
ただし今登録商標ではですね、はい、宮内庁御用達であるとか日本一とか世界一という名前をつけられないんです。そうするとお客さんが勘違いするんで、お客さんがということで、日の下無双というもし万が一意味もそうだし、弁理士さんに頼んでお願いしたときに、これはちょっと無理かもしれんと、天下に比べるものがないっていう、ちょっとやりすぎじゃないかっていう形でも僕は日の下なんで、
はい、
僕はだから自分に毎年毎年負けないようなお酒を作ることを目指して、この日の下無双をラベルにしたいんだとお願いしたら、ちょっと 3ヶ月かかったんですけど無理かもしれないと言いながら3ヶ月かかったんですけど、はい、でも取れたぞと、
はい、
いやこれはいけたなと思って、うん、まあ、その意味も置いて、だからその意味が多いんですね。だから皆さんに、まあ、横柄な、ね、名前つけた知ってる方は言われて、いろいろ言い訳もしましたし、でも言い訳よりももうお酒で成果を出したりとか、お酒飲んでみんながおいしいねって言ってくれることが全てやったんで、
うん、あの例えばねお酒作りやったらお米がありお水があり酵母がありとかっていろんなものがあると思うんですけど、はい、その日の下無双っていうものに含まれてるっていうのは多分当時の心持ちですよね。
そうですね、
はい、お酒に向かう時の気持ち心持ちっていうのが
ものすごい、ね、姿勢が主ですし、
ね、
はい、思いが全てですね。
ねえ、でじゃあのじゃあ思いはわかるよと、じゃあ実際当時はどういうお酒作りっていうのを目指してあの一つずつね、例えば どこから行こうかな、じゃあの酵母ですよね、酵母なんていうのは、はい、ものすごくたくさんあるじゃないですか。
ありますね、
うん、でもものすごくたくさんある酵母をまず覚えるっていうのは、まあ、もしかしたら当時の世界では最低限のことかもしれない、うん、だけどそれを生かしていくとかっていう部分になるとすごく実は難しいんじゃないかななんていう想像ですけど、はい、思うんですけど実際はどんな感じなんでしょうか。
そうですね、でも大まかに分けると、うん、香りがあるとかあのちょっと、まあ、元気でないっていうか、どっちかというと、うんうんうん、あんまりあのブドウ糖に変えた時にあんまり食べないとか、
うんうんうん、
で強い酵母、今の境界酵母とかですね、うん、あの9号系とか、うん、まあ号数が振ってあるんですけどね、
はい、
境界1号2号3号でずっと境界あるんですけど、
うんうんうん、
でそれで、まあ、強い酵母か弱い酵母かっていうのがある程度大まかに分けれるんですね、
はい、
だから強い酵母にはたくさん栄養分を変えてあるブドウ糖に変えなきゃいけないという仕事をするのが麹ですよね、
うんうんうん、
だから麹の作り方を変えてやるとか、
うんうんうん、
っていうのが僕の仕事になるわけですね。
あの私ね当時のね、
はい、
書いてる文章をねちょっと読んでるときに、えすごいこと言うなって言ったワンフレーズがあってね、弱いものは淘汰され強いものだけが生き残っていく、酵母を鍛えだからこそ強い DNA を選定していく、
はい、
でプラス当時の仕事っていう時で言うとね、酵母にとって心地いい環境を作るためにストレスを与えないための早めの対処と、はい、そのタイミングを見極めるのが当時の仕事なんだみたいなことを書かれてらっしゃってね。
そうですね、だからそれが全てですよ。
全てですか。
それが作るお酒を作る上において一番大切なことっていうのは、あの当時が酵母を、ね、あのどうこうしようって言ってもできないですし、だから
できませんか、
はい、だから酵母が何の種類の酵母を使ってどういう酵母を使って、うん、あのどういう温度帯でも耐えれるのか、うんうん、弱いのかっていうのを、うん、あの把握するために、うん、だから今まで修行したりとか、うん、今まで何年も酒を作り続ける、
うんうんうん、
ただ考えてみると何年も作り続けて、僕ももう30何年関わってきてますけど、はいはい、たった1年なんです。1年っていうか、
うん、
本当あの半年の中でもこうその酵母に、ね、うん、あの対応するっていうのは本当わずかなんですよね、
うんうん、あ関われる期間
が、ね、関われる期間が、はい、だからそれを大事にしないと、うん、また来年作れるわけじゃいけないんですよね。だから毎年毎年が、まあ、勝負であり、だからそれちゃんとその酵母に置いてその酵母に合わせたお酒作りですかね、
うん、
でもそれを作っていくことが僕の仕事ですし、プロとしてですね。
よくね、
はい、
耳にするのが毎年違うのがいいなんていう言葉を耳にすることもあるんですよ。やっぱり一期一会、うん、毎年違う、違って当たり前なんていう言葉も聞くんですけど、うん、なんかね今お話を聞いてると、でも同じものが作れていくっていうのってどこから来るのかな。
そうですね、だから僕が一番最初に、はい、ね、修行時代に杜氏さんに教わったのが、はい、米のせいにするなと、
あ、ね、
はい、環境のせいにするなと。それは、はい、あの日本酒の技術ってたくさんあるんですよ、
はい、
ワインでありビールであるっていうのは単発酵であり、うん、本当はワインであると今のブドウの、ね、はい、甘く作れたり甘みがなかったりでもう全てお酒が、うん、ね、変わってくるんですよね、うん、
はい、
それ日本酒っていうのはたくさん工程があります、
うんうん、
まあ、お米を作る工程ありますよね、うんうんうん、であと精米する工程、はい、浸漬する工程、はい、元を作る工程、はい、麹を作る工程、たくさんあるからそれで補えるんですよ、
は
い、たくさん工程があればあるほど技術があれば補えるんですよね。
なるほど。
だからでもその技術を怠ってると偏ってくるから、 だから毎年、まあ、まあ今消費者さんもねすごいあの小さな蔵が頑張ってるよって言って、消費者もあの毎年毎年どういう変化するか楽しみだぞって言ってくれる消費者さんもいますけど、僕の場合は毎年お酒の味を変えると僕はプロとしてダメだと思うんですよ。
なるほど、そのストイックさですよね。
そうですね、だからあの米がちょっとねあのお酒が悪かったら米のせいにする、
はい
ね、あの環境今今年は温暖化だったら、まあ、低温すぎたとかっていう言い訳じゃなしに、
はい、
うん、その工程がたくさんあるから、ね、補えることを僕らが補って、酵母が働きやすい環境を作ってやるのが僕の仕事なんですよね、
はい、あのそれは正直、お話を聞くと理解はちょっとできたような気になってます。ただあのやっぱりね、片や一方の私の中ではね、それでもやっぱりお米によってでき違うやんとか、例えば地域によってお水の味って違わないのとかも感じたりとか、例えば蔵が大きい小さいによって設備がやっぱり変わったりとかするっていうふうに思うと、
はい、
その中で技術を磨いてやっていくってものすごく大変じゃないですか。
そうですね、大変は大変です。ただあの、ね、先ほど言われたように、あの蔵が大きいとか設備が整っている、それは僕らもね、あのそれは設備の整った蔵で作りたいのは山々です、
はい、
ただ僕の置かれた環境というのは今雨吹酒造の設備、
はい、
ね、水、あの与えられた米で最高のものを渡すのが僕の仕事なんです、社長にね。だから
かっこいいですね。
望みを言えばですよ、
はい、
望みを言えばすごい設備の中ですごいお米を使って、はい、山田錦の最高を使って作るのが、まあ、当時としては夢かもしれないです、
はい、
でも僕の与えられた条件というのは今の雨吹市場にある設備の中で、
うん、
僕が作る最高のだから、ね、手間を省かず、
うん、
今のもので最高のものを渡すのが僕の仕事なんです。それが僕はプロにとってしていくべきだと思ってるんですよね。
なるほど、あの肉体改造じゃないですけど、はい、体をちょっと鍛えるのとものすごく
似てますね。
似てますよね、はい、
でも体って努力すれば変わってくるんですよ、
はい、
で顔を良くしようもでも変わらないし、
変わらない
もう DNA ですから。
あ、はいはい、
でも何かをしていけば、ね、あの1回みんなが思って腕立て1回すれば1回分だけの体力つきますし、
うん、
ね、腹筋でもそう今のスクワットでもそう、それ何かがやれば変わってくるんですよね。
はい、
それと同じだ。まあ、同じって言ったらまたお部屋ありますけど、
でもあの、考え方とか、はい、ここ、向き合い方っていうことでいうと、はい、すごく同じやなっていうふうには思います。
そうですね、僕もそう思います。
あの名はタイを表すタイは先を表すぐらいの勢いですよね。
でもあの夏に本当ね、僕はもう体鍛えたり、はい、まあ、冬の間も体鍛えたりしますけど、それは、まあ、冬の準備でもあるんですよね。冬ちゃんとあの風邪をひかない体力を作るための前準備でもあるんです、まあ、その余分でサスケに出たりとか、僕の本職は酒造りですよね、
はい、
酒造りのために僕がもし万が一トップが風邪をひくと、
はい、
みんなに負担かかるじゃないですか、
はい、
でも風邪をひかない体力を夏の間に鍛えたり、ね、冬の間ちょっとずつ鍛えていくっていうのは僕はプロとしてやるべきことだと思ってるんですよね。それを何もしなくて風邪ひいたじゃ、
ですよね、
ですよね、
ね、
と思います僕は、
はい、ですよね。あのものすごくものすごく正しいなと思います。あの正しいなってすごいって、だからこそ自分にできないから、あのそこにちょっと触れたいって思うのが人なのかなっていうふうにも感じたりはします、
うん、そうですね。だからもしね、あの僕の日野さんもそう飲んだりであるとか、
うんうんうんうん、
雨吹き、ね、もし飲めれる機会があったら、うん、そういうことも考えて飲んでもらうと、
うん、
あ、なるほどそうかっていうね、
うん、
まあ、またね違う意見も出てくるでしょうけど、うん、やっぱりお客さんに提供するお酒っていうのはやっぱりそういった、うん、あの自分のできることをちゃんと仕上げて提供するっていうのが僕はお酒を作るプロとして、
なるほど、
うん、僕は提供したいですし、それは一切妥協はしないと思います、
はい、じゃあの、せっかくなのでね、
はい、
あの酵母のことをもう少しお聞きできたらなと思うんですけど、
はい、
ちょうど今出ている雨吹酒造さんの花酵母の特徴であったりとか、
はい
はい、日の下無双で使われている酵母の特徴、うん、なんていうのもちょっとお聞かせいただけると。
はい、そうですね、あの雨吹酒造の酵母ってね、花酵母ってたくさんあるんですよ、
はい、
僕も行ってびっくりしたんですけど、
はい、
でまずあるのがでね、まあ、ちょっと、まあ、僕もちょっと あれなんですけど、はい、まあ、入って3年なんですけど、はい、まあ、おしろい花がある、うんうんうん、ビゴニアがある、うん、ツルバラがある、うん、花、あの今のね、バナナ工房がある、うん、イチゴ工房がある、うんうんうん、リンゴ工房がある、うんうんうん、ね、月下美人もあるです、すごい、ね、あの多種多様 の、 あの花工房、うん、まあ、うちは花工房研究会の会長されている弟さんもいますし、うんうんうんうん、だからそういった工房の中の工房がどういう特徴を持っているのかを把握しながらですね、うん、あのもろみのあの温度経過であったり、うんうん、あの水具合の水の汲み方であったりとか、うんうんうん、いろいろあの今雨吹の持ってるデータですよね、うんうん、まあ、それを全部1年目で大体把握して、
はい、
うん、ちょっとあのこうした方がいいんじゃないかなっていうことはまだ当時じゃなかったんで言えなかったんですけど、
はい、
で、まあ、ちょっとずつ変えていこうかなっていうのはもう頭にあって
あの、強みと弱みですよね。
そうです、
はいはい
はい、だからもうね、あんまり酵母のことを詳しく言うとわからないので、とにかく元気な酵母、
うん、
ね、あの香りのある酵母はどうしてもあの弱い、ね、女性のタイプになってきますし、
うんうん、
あの強い酵母はたくさんひまわり酵母であるとか、うん、いちご酵母、うん、そういうのはもう、ね、本当に元気のある酵母なんで、
うん、
しっかり温度を高めにしてもいいですし、
うん、
あのしっかり麹を作ってもちゃんと食い切るだけの元気な酵母なんで、
うん、
そういったことを把握して大まかに分けておいて、あとの細かいあの温度経過であるということは、うん、まあ、で僕らがやるべきことですよね。
うん、それもまあ生かしていくってことですよね。そうです、
は
い、
で日の下無双っていうのは、はい、あの製紙工房なんですけど、うん、まあ、皆さん、ね、ご存知か、ね、分からないですけど、うん、1801ってちょっと香りのある工房、
はい、
であとは901、はい、95工房ですよね、
はいはい、
で工房ってたくさんあるんですけど、
うん、
1801っていうのは、うん、あの香りがある工房で、
うん、
香りがあって味の美味しいのって本当少ないんですよ、う
ん、あ、はい、
もうテーマ二物は大切じゃないですけど、うんうん、本当味があって香りはあるのもないし、
うん、
だから僕は味のある酵母と香りのある酵母を、うんうん、これを一つのタンクに合わせると、あの強い酵母901の方が強いんですよね、
はい、
だから901の方があのちょっと比重がかかってしまうんで、
うん、
だから別々にその1801の特徴を生かした一本を仕込む、うん、
はい、
あとは901ですね、901の酵母も別なタンクに仕込んで、
うんうん、
特徴を両方出した後絞った後の調合してるんですよ。
絞った後に。
そうです。
あ、中では共存はできなかったわけですね。
共存はする蔵もたくさんあります、
はい、
でもそうすると再現性がないんで、
はい、
だから別々に仕込んでその特徴を生かしておきながら、
うんうん、
あと絞った後の調合比率を変えてるんです、
うん、
なかなかそういった蔵は珍しいとは思いますね。
私の数少ないいろんな聞いた中で言うと初めてです、
はい、でしょうね、はい、でも僕はもう日の下無双を一例作り始めて、うん、多分15年は経ってないですけど、
はい、
その頃からずっと2つの酵母はこうやって仕込もうとも考えてたんで、
うん、じゃあ酵母の特徴を生かしていくっていうお話の中で言うと、
はいはい、
生かし方ですよね。
そうですね、
特徴分かっててもこれをもっとより引き上げる、
そうです、
うん、それを再現するだけではなくて引き上げるために最大限いくところに育てるっていう感覚ですか。
そうです。だから1801ってさっき言った香りの高い酵母ですね、
はいはい、
それはあんまり栄養分を与えたらいけないんですよ、
はい、
だからその麹の作り方は温度変化もそうだし、
うんうん、
あの麹菌の振り方も変えていくし、
うんうん、
でましては逆の、ましては対比逆、うん、901は元気なんですよね
はい、
901は元気だからしっかり養分を作る工場を作ってあげる、
うんうん、
そのことによって両方の特徴を生かしてですね、
うん、
で個々の、特徴ですね、いいところを伸ばしておいて、はい
は
い、最後の調合で合わせるんですよねでこの合わせる時も人でもそうですし、
はい、
一緒にいて合う人合わない人いるじゃないですか。
あります
ありますよね、
はい、
そうそう。でもこれ僕ね今の901と1801をどうやったら合うかっていうのも多分3年ぐらいかかったんですよ。合わない、もし7号系でやったりとか6号系でやっても合わなかったし、今の901と1801のあとは調合比率をこうやればちゃんと噛み合う、
うん、
お互い の、 マイナス点を補ってプラスに変える、
うん、
賭けになるかもしれないですし、
うん、綺麗事で言うとね、あ、交わればいいよなっては思います、
はい、
だけどそこにチャレンジするって、
はい、
まあまあ
そうですね。だから日の下無双を作るのにもかかりましたし、はい、年数がかかりましたし、今はもうほとんど変えてないですし、今からは皆さんがこういう、ね、日の下無双はこういう味なんだとも認識されていますから、
はい、
もうそれは変えずに、まあ、今からどういうことができるかっていうことをどんどん突き詰めていく感じですかね。
まだまだ突き詰めるんですね。
そうですね、まあ、それが仕事ですから僕の
やそうかもしれないですけど、じゃあまだまだ変える、まだまだチャレンジするっていう当時からするとね、今後目指していきたいものっていうのは、例えばお酒でもいいですし、業界でもいいですし、自分がでもいいので目指すものっていうところ。
そうですね、だんだん、ね、はい、だんだん年もね取ってきますし、だから僕は第一に体力がないと、
はい、
やっぱり体力がだんだん劣ってくると、うん、仕事にもどうしても手薄になったりすることができてると思うんですよね、はい、だからますます、今度はどうしても落ちてくるんで、落ちてくるのを維持することに力を入れて、体力であったり、でもその上でどんどん後継者の育成ですよね。
後継者育成。
そうですね、後継者育成して、多分おそらくね、どんどん勉強してね、若い子がどんどんどんどん、成長していくと思いますけど、その成長過程において今まで僕らが経験したこと、二度と経験すね、昔辛い思いを経験せとは僕は言わないですけど、そういった時代があったよっていうのは後世に伝えてもらいたいですね、
はい。
そのために、ね、僕らが本当に年配の方と一緒に寝起きして、もう平均年齢65の時に20歳の20代が入って苦労したことであったり、そういう世代もあったよと、
昔の都市制度ですよ ね、
ですね、
はい
はい。でもそれを乗り越えて、ここまで来て、ね、今の日野さん無双っていう、ね、銘柄も僕は登録証書を持ってますし、だからそういったのをですね、僕は超えとは、ね、超えてくれとは言わないですけど、今の普通の僕が教えるのにですね、よその酒造メーカーよりもちゃんと技術を持って、よそのメーカーには勝てる腕は身につけてほしいなと思いますね、
はい。でも杜氏さんにね、若手の杜氏の中では、よし絶対抜かしてやるって思ってるような気概の人は今のところ。
そうですね、みんな大人しいですからね。でも密かに思ってるかもしれないですけど、はい、でもそういうのは楽しみですね、そうであってほしいですね、
逆にね、
はい、夢であって、ね、いつか超えたるぞという、ね、意気込みのある、ね、若手をどんどん育てたいですし、
はい、
それが今から僕の残していく証だと思うんですよね、
抜かすぞっていうようなね、心持ちだけでもいいのでね。
そうですね、
持ってね、
持ってやってもらいたいですね、
はい。いや、それがやっぱりずっと続いていくっていう部分ですかね。
そうですね、
杜氏としてもですし、
そう、杜氏としてもですし、人としてですね、だから杜氏はどうであるはね、でなきゃいけないでなしに、やっぱり人としてちゃんとして、人を指導できたり、お酒のことがちゃんと説明できて、自分のお酒に誇りを持てるような、職人にはなってもらいたいですね。
人がお酒を育てるっていう感じですかね。
お互いですよね。
お互いか。
そうですね、で仲間と一緒にね、作るのも大切ですし、仲間と一緒に仲良く作る、ね、和上領主っていう言葉ありますけど、
和上領主、はい、はい。
でもやっぱりそうだと思います。和がないといい酒は作れないし、だからその和を大切にしながら、ね、ちゃんと今の自分の足元を見ながらですね、
はい、
お客さんに気に入ってもらえるお酒ができればっていうのは僕は望みですね。
なんかお酒飲んでないのにお話だけでなんか染み渡ったなっていうような、はい、きっと私はこの収録が終わった時にまたしんみりともう楽しみながらお酒を飲むのかなというふうに思います。この番組はね、
はい、
御朱印帳になるんですが、
はい、
本日日の下杜氏からいただける御朱印、どんなお酒をいただきましょうか。やはり
そうですね、日の下もそうですね。
そうですね、
はい、
はい、多分皆さん分かってらっしゃったかと思うんですが、本日とし子の御朱印では日の下無双いただきました。
乾杯。
ほろよいカレッジ。お話いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
まだまだね、よし絶対超えてあるぞっていう杜氏さんですよね、
はい、
どんどん募集ですね。
そうですね、
ちょっと火がついたら嬉しいなっていう感じですか。
そうですね、はい
はい、
だからどのくらいでいてもいいと思うんですよね。だから僕に、ね、はい、今お酒の修行してて、どのくらい、ほんま全国どこでもいいんで、
はい、
もしちょっとね、僕のこと聞きたいであったりとかしたら、はい、来てくれれば僕は
ウェルカムですか。
あんま武器市場なくても、
はい、
全国、ね、お話が聞きたいという人がおれば、
はい、
ぜひ来てもらいたいと思いますね、
はい。 あの私もねできればねそういう機会が一つでも二つでも増えていくように、あのちょっとこの番組が皆さんのお耳に届いたらいいかななんて思っております。本日はお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん今日の一杯乾杯をしながらおやすみなさい。
おやすみなさい。